それではご一緒にお読みいたしましょう。はい、
イエスはヘロデでございます。ユダヤの女性の女性が主なになったのに、今日は皆さんは私はヘロデの神についていった。ユダヤ人の王として本番になったのは、このようなものです。私たちは神の方へその場所になるため、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は大将たちと神の立法学者たちと全部の人で、エリサはどこにいられるのかを彼らに問い出した。彼らは王に言った。それは我が家の全然です。預言者はこう教えています。皆のうち、ベツレヘムよ、お前が7人たちの中で、決して最も小さいものではない。お前の中からカレブの国が出て、我が国にイスラエルの王だとなるであろう。
今日の御言葉はですね、イエス様がどこでお生まれになって、またどういうふうな方として生まれになったか、お生まれになったか、という内容が覚えてないです。まあ、その前にですね、いろいろな、何千年という間の間に、いろいろな預言者を通して預言されて、そしてイエス様を誕生なさいました。聖書は私たちは持っておりますが、旧約の中を少し開いておりまして、こういうふうな預言があって、その預言の結果としてイエス様が生まれたということを確認したいと思います。まず第一番目はですね、御言葉として、イスラエル書の9章の6節にあるところであります。ご一緒にお読みしますが、
一人の戻りを我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた。悲しいことはその方にあり、その名は永遠の神し、大変の神、この知恵の主義、令和の君と伝えられた。
イエス様が生まれた前にですね、イザヤという大預言者が、私たち人類のために一人の救世主が生まれるということを予言しております。次の御言葉です。イザヤ書59章20節。じゃあ、3、はい。
主は言われる。主はヤコブの地で地を見たり、ヤコブのうちの妻を離れる者に至ると。主は言われる。私は彼らと立てる契約はこれである。あなたの目にある我が霊、あなたの口に持った我が言葉は、今からのうち、そしてにあなたの口から、あなたの我が口から、あなたの子らの子の口から離れることはない。
次にですね、もう一つ、イザヤ書です。6人の人はあまりです。
はい、主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私の親を務めて貧しい者に福音を述べ伝えることを言わない。私を使わせて心に隠れる者を癒し、捕らえ人に仮面をつけ、縛られている者に解放をつけ。
もう一箇所、今度は御言葉、御言葉を見せると3、はい、
しかし、別れるべくらだよ。あなたは皆で仕事として小さいものだが、イスラエルを治めるものがあなたの身だから、私のために出る。そうで、目を向かったから、身に入れの力が出るから。
ですから、長い間ですね、ユダヤのこの書物の中に神様が条件を与え、そしてこの言葉を与えて、この条件の通りに、この預言のこの時に、このベツレヘムから住むし、イエスキリストがお生まれになりました。ですから、聖書を読んでいる人、聖書をしている人はですね、誰もこのことをですね、理解していたものであり、またさらにこれを伝えたものでありました。まあ、イギリス東からですね、3人のですね、博士がイエス様を礼拝しに来たというのが聖書の中に書かれています。それをもう少し詳しく見ていきたいと思います。一番最初に読みしましたマタイの2章の中にはですね、イエス様はヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムにお生まれになったと説明してあります。現実にイエス・キリストの誕生を起源とする西洋の カレンダーはですね、例えば今年は2017年ならば、まあ、単純に考えたら2017年前の紀元0年の時にイエス様は生まれたというふうに考えることができます。でもこのカレンダーは6世紀の大祭司がですね計算して、祭司がですね計算して定めたものでありまして、その後の研究の結果、イエス様の誕生はこの紀元0でなくて前後している、何年か前後している、まあ20何年ほど前後しているんでしょうか、まあ、その時期はその格好してずれているということは証明されております。大体ヘロデ王のヘロデ王が亡くなったのがですね紀元前の4世紀、紀元前4年の春だと言われておりますので、そしてヘロデ王が大聖書に、この3人の畑が来てそれを聞いて、そして2歳以下の子供たちをみんな殺せということが現実に起こったみたいです。ですから、ヘロデ王が生きている間にこのイエス様の誕生があったと考えたらば、紀元前よりもはるか前にイエス様は生まれたということになります。それで、またさらに、東方の博士が幼子を礼拝して、アドベントの時に人形を飾ったりいたしますが、アドベントの時にですね、東方の博士が幼子を礼拝したようにですね、そのように状況、シチュエーションをですね、立てられておるんですけども、実際には、このイエス様がだいぶ成長してから、その博士が礼拝に来たということであったようであります。ですから、事実は少し違う。事実はちょっとこう違った方向で、書かれているようです。で、当時の、この時の3人の博士はどういうふうな人であったかと言いますと、東方の、バビロンとか、ペルシャの方で、東方の天文学者であったというふうに言われております。その当時の天文学者や知識人というのは、病気があったらですね、病気を治したり、いろいろな博学に富んでおりましたので、いろいろな商法をしてですね、人々に医者のような、何かそのような、生活相談するような、そういう働きをしていた人たちが、博士と言われる人であったと言われております。なぜ彼らがですね、ヘブライのユダヤの歴史を知っているかと、予言をしているかと言いますと、その通りはですね、全世界に、まあ、全世界といってもですね、ペルシャあたりまでです、メソポタミア、まあ、遠く行けば中国の奥地の方まで、ユダヤ教の文化は広まっていたようであります。アフリカの方もですね、浸透しておりますし、ヨーロッパの方にも、ローマの方にもですね、ローマ帝国の方にも少しそのような知識は浸透していたようです。このようにして、ユダヤ人たちはローマ帝国の支配の中にあるところに知らされておったんですね。ディアスポラというんですけども、知らされたユダヤ人たちが、その習慣と宗教を持ってですね、その文献を持ってですね、知らされておったので、まあ、いろんなところで学者たちはそのユダヤの文献を読んでですね、予言を読んでですね、知らされておったみたいですね。でそのうちの、このヘブ、バビロンのその3人の博士は、どうもこの、ユダヤ教の書物の中に予言されている予言の中を見ていきますと、全人類のためにメシアという神の救い主がですね、生まれるということが予言されている。で、そういうことをずっとこの研究しておりましたときに、何か不思議な出来事があったんでしょうか、何かこの心に示されることがあったんでしょうか、その予言に従ってですね、イエス様の誕生を知り、イエス様を礼拝するためにこの宗教までやってきたんですね。まあ、これにしてですね、多くの人たちはユダヤのベツレヘムの地において、ミシアが生まれる、ユダヤの王として生まれる、神様の救い主が生まれるということは、まあ、多くの人はこれを理解しておったようです。まあ、そういうにして、多くの人の期待の中にあって、イエス様を生まれたそうということです。そして、予言の通りにその時になって、ベツレヘムでイエス様は生まれたということです。でも、イエス様が生まれて、3人の博士は、このユダヤにやってきて、 そしてベツレヘムにやってきて、エルサレムにやってきて、その当時の王様であるヘロデ王様に立たれたようです。ちょっと興味深いね、これね。ちょっと僕もではすみませんけど、立てた。ユダヤの王としてお生まれになった、メシアはどこにいらっしゃいますでしょうか。ベツレヘムというところはどこなんでしょうか。あの予言に書いてあるベツレヘムというのはどの場所ですかということを尋ねたり、そうしましたら、このイスラエル、このエルサレムにはそういうメシアが生まれたという噂はないんだと。多分予言書にベツレヘムと書いておれば、多分ベツレヘムではないだろうか。まあ、その当時のお互いの専門学者や学者たちを、博士たちを読んでですね、ミシャはそこに生まれるのかと考えたら、ベツレヘムということが予言されていると、王様に言うたんですね。そしたらですね、博士はそれを聞いて、ベツレヘムの方にイエス様を礼拝しに、行きました。でもその時のヘロデ大王というのは、ローマの、ローマによって、ユダヤを治めるようにそれに総督職としての権限を与えられていたんですね。でヘロデ大王というのはユダヤ人ではありません。基本的にはエドム人と言われておりましたので、エドム人とユダヤ人はですね、今まで仲良くなかったというか、戦ってですね、お互いに殺し合った、そのような敵民族でありましたので、で、ローマはですね、要するにユダヤを支配するときに、自分たちにその、この憎しみの、気持ちがこっちに歯向かってこないために、エドム人を置いて、エドム人の方に憎しみを注ぐに、そういう分離統治をしておったようであります。でこの3人の博士によって、ユダヤの王として生まれになる、メシアになる、キリストと言われる方はどこにいらっしゃるんでしょうかと言われたときに、まず書いたことは、彼はですね、非常に不安になった。聖書では不安になったと書いてあります。なるほど。なぜ不安になったかと言いますと、もしユダヤ人の王として生まれた、王様として生まれたものがいるならば、民衆が自分から離れて、その王様を立て上げるんじゃないだろうか。まして、時代の地においてはですね、民族運動といいますか、反政府運動といいますか、そういうものもちょっとありましたので、これに火がついてはたまらんと、このように考えたようであります。ですから、もしそのようにユダヤの王として生まれるものが確かにベツレヘムの周辺にいるならば、2歳以下の子供は全部殺してしまえということで、その地域の子供はみんなその時に殺戮されたというか殺されたんです。これは現実に歴史の中にそういうことが起こったということが書いてあります。それが何のために起こったのかは言うておりませんが、確かに歴史の中で2歳以下の子供たちはヘルデ王という王者によって、殺されたという記事は、その歴史は残っておりますね。で、聖書の預言が実現してですね、イエス様の生まれたその当時の2歳以下の子供たちはみんな殺されてしまうという例が実現してしまうんです。ですから、エドム人でありますヘロデ大王はイエス様の誕生を非常に恐れたんです。そういう意味で。そして、そのあたかたもなく、全部ですね、それをですね、なしに、ないものとしようとして、それにしてですね、考えたわけであります。次に、イエス様が生まれたということに関して、エルサレムの人々はどう考えたかということであります。まあ、ユダヤの王として生まれた、メシアなるキリスト、すなわち神が預言者を通して立てていらっしゃった預言通りの王様が、メシアが生まれたということを聞いたときに、エルサレムの中にいる市民たちがですね、不思議に思ったというか、疑ってしまったという事実がこの聖書の中に載っています。つまり、自分の生活がまあまあ安定しているのに、そこに神様が来てですね、自分の生活が全部崩れてしまうんじゃないだろうか。 もうひょっとしたらその王様がユダヤの王として立ち上がって、また戦争がローマとの間に起こるんじゃないだろうか、自分の生活がどうなるんだろうかと、このように彼らは恐れて恐れているんですね。でもイエス様という方はそのユダヤの王として、そして救い主として彼らのために、この天から下っていらっしゃったわけです。でも彼らは自分たちの生活を中心に考えて、もう今からあの未来の王として王様が生まれたのをそれは困るというふうに歓迎しなかったのであります。でそしてところがですね、聖書をじっくり読んでみますと、3人の朝手が、イエス様の誕生を祝っています、これを喜んで祝っています。それとは別に、それとは同時にですね、何て言いますか、天使たちがその誕生をお祝いして、喜んでいる様を、またさらに羊飼いたちもみんな喜んで、メシアの誕生をですね、もうみんなですね、心から、喜んで、この喜んだという記事が出ております。ここに3種類の人たちがいると思います。明らかに、エドム人でありますヘロデ王のように、メシアの存在をこの敵対視して無視したいという、そういう、ものがおりました。第2番目は、その一番愛されなければ受け入れなければならないユダヤ人たちが、彼らが自分たちの生活を中心にして自分たちの生活が脅かせるのではないだろうかと危惧してですね、そのメシアなるイエス・キリストを拒絶してきたという人がいます。で第3番目に、羊飼いたちと、また3人の異邦人であります。どちらかといって あまり良くない文化に属している人たちでありましたが、でも聖書の家を通してメシアを本当に喜んだ人たちがいました。その最初の人がイエス様の誕生の時にいたということが聖書の中に書いてます。私たちはこの3種類のうちの一番最後のイエス様の誕生をお祝いする人のようでなければならないと思うんですね。イエス様は神であるにもあったにもかかわらず、神であることを固守なさらずに全てのものを投げ捨てて、その身分を持っているものも全て見捨てて、この地上に人間の姿に下ってきてくださいました。ですからイエス様を迎えることによって、確かに自分たちの生活は少し、というんですか、神様に従って生活するということでは、するということで少し自分の生活様式を変えなければならないかもしれません。しかし、私たちのために来られたイエス様を私たちは信じるならば、イエス様が願っていらっしゃることを、私たちが自分の生活を転移して自分の生き方を変えて、この方にお従いしなければならないんですね。冒頭に話をしましたように、宇宙の中においてすごい力があって、そしてその力によって自分たちは生かされるというふうに一人の女性が言っているように、私たちクリスチャンというのはもうすでに神様によって人間の人生は定められており、守られており、導かれているということを、それを理解し、それを受け入れて洗礼を受けた者たちばかりであります。ですから、イエス様がお生まれになってですね、この何を言われようが、イエス様が私たちの人生に語りかけて、どんな人生を与えようが、私たちはそれは神の御心ならば喜んで、自分の生活を委ねて従うべきであります。私たちはいつもですね、そのようにして、神様の道と自分の道、この二つの道でどっちを選ぼうかというところ。神様の道を選ぶならば、命の道に行くのは間違いないし、間違いのない人生かもしれないけども、世の中で生きていくためにはちょっと生きにくいなということを考えながら、神の道を取るべきか、人の道を取るべきか。でもこの地上の人の道を選んだとしても、王道は神様の道を歩んでるから、これはこれでいいから、大きな意味においてはイエス様を信じているという信仰の道を取っているので、まあ、後には天国に入れるだろうし、永遠の命を得れるだろうし、でも何か災いがあったとしても、この慈愛に富む神様ならば、私たちを許してまたその祝福の道に導いてくださるから、こっちを取ろうかななどと私たちは考えてしまうんですね。 神様、あなたを信じて従うことは、これは正しいことでありますが、現実にはなかなか難しいです。現実がなかなかしたらいきれないところがよくありますよと言って、私たちは神様に言い逆らって、その道を選んでしまうことはあります。まあ、もちろん、エドムのようにですね、敵対する、その、不信仰な道に行くことはないとしてもですね、ね、あの、イスラエルのユダヤ人たちがそうであったように、イエス様を選ぼうか拒絶しようした彼らのように、私たちは時々そのように考えてしまう。でもこのクリスマスの時に私たちが考えなければならないのは、ね、私たちが生かされている、生きている、また人生においてこんな幸いな人生を生かされている、この全ての根拠、全てのこの手立ては全部イエスを信じる、イエス様をお言葉にしたらことによって、これは現実の世界において私たちは生かされているということを認識しなければならないと思うんですね。まあ、聖書の中にですね、モーセに言われたように、で、神は人の前に命の道と滅びる道を置かれて、どっちを取るかといつも私たちを天秤にかけて、私たちにそのことを要求していらっしゃると書いてあります。私たちはいつどんな時にも、どのような時においても、この命の道を忘れないように、命の道に従うものとならなければならないと思うんですね。で、そして聖書の御言葉ですが、一番最後のヨハネの一緒ですね、光のある間に光のことになるために、光を信じなさい。イエスはこれらのことを話してから、そこを立ち去って彼らから身を隠しになったと書いてあります。ですから、イエス様がこの地上に私たちを憐れんで働きかけていらっしゃる、この救いの時を私たちは逃すことなく、光のある間に光の子、イエス様が私たちを許して愛してそばにいて導いてくださっていらっしゃる、この救いの時に、救いの時にその光の子、イエス様の子供らしく光を信じて、イエス様を信じて、そして会いましょうということまであります。私たちは人生においていろんな出来事があるでしょう。しかし光の子供らしく、私たちはイエス様に従って今日もですね、日本の文化においてもですね、イエス様は素晴らしいことを残して生きてくださいました。もっともっと私たちは、日本人として、さらに、日本人クリスチャンとして、なんて言いますか、誇りを持ってするんですか、クリスチャンとしては誇りを持って、またクリスチャンの日本人としては誇りを持って、このクリスマスの時間を過ごしたいと思います。クリスマスの時はイエス様の誕生を祝いするんだけども、イエス様の誕生は何でしたか、どういうふうな意味を持っているのか、はっきり私たちは一つに証しをする、素晴らしい人たちとさせていただきたいと思います。さらにクリスマスが終わりますと、今度は新年になります。新年、新しい年を迎える時に、なぜあなた方は神社仏閣に行かないんですかと、世の中の人がそうでしょうと、クリスマスの時はクリスマスを祝いし、そして、この年始にはちゃんと神社仏閣でお祝いし、そして結婚するときには教会で結婚し、そしてお葬儀のときは、あるときはこの仏教で、葬儀をし、まあ、そのようにして世の中の流れに合わせながら生きていくのが常にあるこの世界において、私たちは神を信じて、イエス様に従って、イエス様の喜ばれることを忠実にする、そのようなものですよと、はっきり世の中に証しをしなければならないと思う。マタイの25章の中にあるように、賢い求めはですね、灯し火続ける、信仰の火をですね、絶やさないで燃やし続ける。どんな時もその灯し火を誇りながら信仰生活をする。その時にイエス・キリストはその光を見て、私たちを確認して、私たちを世の終わりな時に迎えに来てくださる。イエス様に、認められる、イエス様が喜んでくださる、イエス様が私たちを承認してくださるような、そのような信仰生活を、私たちは、しなければならないと思います。クリスマスの時ばかりではありません。 普段の日からもういつもイエス様が誕生していらっしゃる。そしてそのイエス様が誕生してその十字架を通して成してくださいました。ユダヤの王ではない全人類の王としての働きを私たちは喜んで人々に述べ伝えるそれらのものとなっていきましょう。ではお願いします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに送ってくださることを通して私たちの罪汚れを完全に十字架によって清算をしてくださり、また死んだ命に新しい命をこの与えてくださって新しく蘇らして作り変えてくださいましたことを感謝いたします。神様、私たちは新しく作り変えられたものらしく光の子供らしく生きていくことができるように、証しをすることができるように私たちに力を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの事情においてクリスチャンであることを表明することは非常に勇気のいるある勇気のいる出来事の時もありますが、大胆に私たちは証しをすることができますように助けてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈祷としてお願いいたします。アーメン。